FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはじめに今週の注目ポイントといたしましては、アメリカ NVIDIA の決算ですね。28日に夕方発表されましたけれども、2024年5月から7月期の決算で売上高と純利益ともに四半期で過去最高を更新、業績見通しも市場予想を上回りましたが、それでも29日の株価 6% 安で終えてきて、今時間外ではプラス 0.63% となっておりますけれども、この NVIDIA の決算を受けてのマーケット、どうご覧になられましたでしょうか。
そうですね、やっぱり今回というか、まあ、6月というか、そうですね、7月8月のですね、まあ、世界的な株安で、それのやっぱり、まあ、を主導したといいますか、やっぱり、まあ、AI、生成 AI の話とか、やっぱりそれが世界的な、まあ、経済を主導していくっていうですね、やっぱり、まあ、そういう考え方から、やっぱりこの NVIDIA がですね、やっぱり世界の株価を主導していくところがあったのが、まあ、6月の20日あたりですかね、まあ、NVIDIA の株がピークをつけて、まあ、若干なんか変調が出てきてですね、そのあたりから、やっぱりちょっと相場のなんか調整モードに入ったような感じがあったので、やっぱりそういった意味でもかなり今回注目されていたんだと思うんですけれども、結果としてはおっしゃった通り、まあ、かなり、まあ、いい結果だったはずなんですけれども、やっぱり、まあ、かなり強気な見通しからはちょっと失望感があったとかですね、あるいはその新製品ブラックウェルとかですね、まあ、先行きの生産見通しだとかに、まあ、若干の懸念があったのかわからないんですけれども、まあ、そういったところから失望感を、まあ、抱いた投資家がいて、で、まあ、逆につながったということではないかと思うんですけれども、はい、これがですね、世界的、その他のというか、まあ、そうですね、まあ、全体的な株安にはつながらなかったということですね、はい、まあ、そういったところがありまして、まあ、一旦はその無事通過ということじゃない、世界経済、世界株価にとっては無事通過ということではないかなというふうには思いますね。
はい、まあ、為替市場にとっても、リスク回避目的の円買いドル売りが直後入りましたけど、値動きは、まあ、限定的だったと見てよろしいでしょうかね。
そうですね、やっぱりこの世界株安の過程で、まあ、ドル円の下落、円高が進んだということもあってですね、まあ、この NVIDIA の決算を受けて世界株安なら円高っていう、まあ、そういう見方だったんですけども、まあ、それもかなり限定的にとどまりましたので、はいはい、まあ、こういった意味でも無事通過ということじゃないかと思いますね。
はい、さて足元のドル円相場ですけれども、現在は1ドル144円96銭から97銭で推移ということで、直近では、まあ、一時期に比べて落ち着いてきているようですけれども、足元どうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、23日 の、 パウエル議長 の、 ジャクソンホール会議での講演でですね、
はい、
まあ、金融政策を調整する時が来たと、
はい、
まあ、いうことで、もう9月にはもう利下げしますよと、まあ、いう感じの宣言が行われたに等しかったということなんですが、
はい、
まあ、もう市場ではかなり、この9月の利下げ開始は織り込まれていて、むしろ大幅利下げとかを見込む気もあった中ではですね、
はい、
まあ、概ね想定通りだったのかなと思いつつですね、
はい、
市場の反応としてはアメリカの金利低下ドル安ということになって、26日に143円の45銭まで下がったので、
はい、
ちょっとこれは、まあ、さらに行くのかなという感じがあったんですが、まあ、とりあえず、一服してですね、で、昨日発表されたアメリカの第二四半期の GDP の改定値、
はい、
で、これで、まあ、さらに上方修正されて 2.8 から 3.0% へということになって、で、さらにその上方修正の主因が、個人消費だったということですよね、
はい、
で、そういう意味で、まあ、ちょアメリカ経済、まあ、景気後退っていうのはちょっとほど遠いよねと、うん、まあ、いうことになって145円台を一時回復ということもあってですね、うん、まあ、パウエル議長後のドル円の下落がやっぱり一服感があると、うん、まあ、そんなところではないでしょうかね。
はい、 そして、まあ、9月になりましたら17日から18日 FOMC 開催されますが、まあ、4年半ぶりとなる利下げが確実視される中で、現時点ではこの金融政策に関してはどう山本さんはご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、まだこれから需要指標が出てくるので、まあ、大幅利下げとかっていうのはちょっとまだないかなと、基本的には9月は 0.25% の利下げ、開始で、その後も、まあ、2回に1回ぐらいの、ですから四半期に1回ですよね、の 0.25% ずつの利下げという、で非常に緩やかな利下げを、まあ、メインシナリオとはしてるんですけれども、市場がもうこれ まあ、年内毎回の利下げっていうのはもうほぼ完全に織り込んじゃってる感じ で、
はい、
でそれに対してフェド高官から必ずしもなく違和感が示されていないっていうですね、いうこともある、まあ、データ次第ではあり得るみたいなですね、ちょっとそんな感じの雰囲気になっていますので、
はい、
まあ、毎回利下げの可能性もちょっと高まったかなという感じはしています。
はい、一方国内ですけれども、23日には日銀の植田総裁、衆参両院での閉会中審査では緩和の度合いを調整していくという基本的な姿勢に変わりがなく、まあ、引き続き不安定な状況にあると認識しているという考えを示しました。また28日には日銀の氷見野副総裁が金融資本市場については引き続き不安定な状況で当面その動きを極めて高い緊張感を持って注視することがまず取り組むべきだと語っていらっしゃいまして、まあ、7月の追加利上げの波及効果、アメリカ経済の先行きを見ながら、まあ、経済物価の見通しが実現する角度が高まれば金融緩和の度合いを調整していく基本方針は変わらないという認識で、まあ、内田副総裁の発言と植田総裁の発言を踏まえたものだったんですが、こちらはどのように印象を受けられましたでしょうか。
そうですね、まあ、植田総裁 の、まあ、国会での発言がやっぱりこの、まあ、利上げは淡々と進めていくんだと、まあ、優秀性を示したということでちょっと円高方向に反応したと、
はい、
一方で、まあ、なんとなくそれを修正するような感じでですね、氷見野副総裁はまだ市場が不安定だということで、まあ、内田副総裁とですね、同じような、8月7日の発言と同じようなですね、
破
綻的な発言をしたということなんですけれども、
はい、
まあ、基本やっぱり日銀はですね、やっぱり株価が大きく変動しても、将来的なインフレ見通しはあんまり変わらないんですよね。
はい、
なので、はい、基本的には、もう利上げを淡々と進めていきますと。
はい、
で、まあ、ただ、市場が不安定ならですね、なんていうか、まあ、スペースを調整する可能性も、まあ、あり得ると。まあ、ただ逆に言えばですね、市場が落ち着けば、淡々と利上げを進めますよと。
はい、
まあ、いうことが確認されたんじゃないかなというふうに思いますね。
はい。山本さんとしてはいかがでしょうか。12月追加利上げを想定されているということでしょうか。
そうですね、まあ、12月であればですね、まあ、仮に解散総選挙とかがあったとしてもですね、まあ、その影響を受けにくいかなとも思いますし、
はい、
はい、で今ようやく、まあ、日本も実質賃金がプラスに転じてきていると、まあ、いうこともあるのでですね、まあ、市場が落ち着いて、で、まあ、解散総選挙も、まあ、通過してと、まあ、いうことであれば12月の追加利上げ十分あり得ると思っています。
はい、自民党の総裁選、解散総選挙の影響は限定的だと見てらっしゃるということですね。
そうですね、はい、
そして直近でですね、今日8時30分に8月の特部の CPI 出てますけれども、2.4% の上昇で伸び幅が、前月から拡大しているという結果となりました。生鮮食品とエネルギーを除く総合は 106.9 と前年同月に比べて 1.6% の上昇、生鮮食品を含む総合は 108.4 と 2.6% の上昇となりました。はい、上昇率
高
いですね。
はい、はい、そうですね、市場予想比ちょっと上振れしてるんですね。はい、でおそらく、まあ、こんな形に、全国分もですね、
はい、
出てくると、まあ、いうことなんですけれども、
はい、
そうですね、まあ、目先のですね、インフレがどうなるかっていうよりも、まあ、日銀のその25、26年度のですね、見通しがどうなるのかっていうのが、将来の利上げに関しては、まあ、重要になってきているので、
はい、
あんまり最近はですね、ちょっとこの東京、CPI に反応が鈍くなってきたなという感じがします。はい、市場の
そうですね、はい、
はい、
では一旦ここで CM を挟みまして山本さんに引き続きお話を伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。 セントラル端子 FX ではこの番組をお聞きの方限定で、条件を達成された方に3000円をキャッシュバックする FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンを実施中。キャンペーンの条件は、条件1、期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押し、移動先の申し込みページで口座開設の取引動機にラジオ CM を選択して口座を開設。条件2、口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引です。口座開設のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーから。合わせてお得なセントラル端子 FX デビュープログラムも実施中。条件を達成すればさらに2000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。ここからも引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。さて、今週の振り返りとしまして、先ほど24年の4、6月期のアメリカの GDP 改定値が速報値から情報修正されたお話いただきました。山本さん、アトランタ連銀の GDP なを見てみますと、26日時点では年率換算プラス 2.0% にあることなど考えると、やはりこのアメリカの景気については、景気後退が実現するにはまだ時間がかかると見てよろしいでしょうか。
そうですね、市場が景気後退懸念というのを織り込んで、景気後退っていうのはやっぱりマイナス成長ですから、
はい、
それと比べるとですね、アメリカの足元の GDP、特に個人消費とかっていうのは、
はい、
一頃よりは減速したかもしれないんですけれども、
はい、
高い伸びが続いていると、うん、いうことになると思いますので、
はい、
でこれがですね、やっぱり今後発表されてくる経済指標で、確認されていって、
はい、
景気減速はあるけれども景気後退はない、うんという形になってきて、
はい、
利下げの織り込みもですね、ちょっとやっぱり縮小していく可能性の方が高いのかなというふうに思っています。
はい、そして本日30日はアメリカで PC デフレーター7月分が出てまいりますが、こちらも重要指標ですね。どのように予測されていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、こちらの市場予想では前年同月比で、前月 2.6% から 2.7% へ若干の加速の予想になってますかね。
はい、
でこれ今年中はコア PC デフレーターは、ほぼ横ばいが予想されていまして、
はい、
FRB が6月に出したですね、経済予測でも年末は 2.8% ということでですね、なかなか鈍化しない、インフレが粘着的、なかなか下がらないちょっとそんな感じ の結果になる可能性は高いです。
はい、
で、ただじゃあこれが FRB の、利下げ期待を後退させるかっていうのがなかなか微妙になってきていてですね、やっぱりこの FRB ちょっと講演なんかを聞いているとですね、
はい、
やっぱりもうインフレは、もうかなり、その目標方向に、収束しつつあるんだと。でむしろやっぱり、FRB の懸念としては、この労働市場がこれから急速に悪化してしまうことなんだと、いうことになっていますので、そちらにシフト、もう焦点がシフトしてきているので、
はい、
インフレが多少高止まってもですね、
はい、
25年以降に鈍化していくのが大丈夫だと、そんなような方向性になってきているのかなというふうに思ってまして、
はい、
インフレが多少情報上振れしたとしてもですね、あまりドル円が上がらないかなっていう感じはしています。
はい、確かにパウエル議長の先日の会見でも、これ以上の労働市場の冷え込み避けたいとコメントされていて、今後は雇用の数字というのが重要となってきますよね。
そうなんですね。相対的にやっぱりフェッドの焦点が、インフレからですね、労働市場にシフトしていったことによって、市場の焦点もですね、インフレ指標から労働市場関連指標に、より重心がシフトしていくっていう、そういうことになると思いますね。
はい、そうしますと、それらを受けて来週ですけれども、スケジュールざっと見てみますと、9月入りまして、3日にはアメリカの PMI の確保値、 ISM 製造業景況指数8月分、4日にはアメリカではジョルツの求人件数や耐久財受注、また5日にはアメリカは ADP の雇用者数が出てきて、 ISM の非製造業景気指数、そして6日には、8月の雇用統計アメリカ控えているということですけれども、どの点に注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、やはりこの需要指標がたくさん出てくるので、はい、全体としてどういう方向なのかっていうのを見極める必要があるんですけれども、はい、注目点としてはですね、やっぱりこれ前回、ISM 製造業、それから雇用統計がですね、悪くて、まあ、ドル安になってきたっていうところがあると思うんですけれども、はい、これ、一方向に悪くなってるわけではないかもしれないと。で、まあ、月々の触れがありますので、で、ISM 製造業とか、雇用統計が、今回は、主要消費上振れするとかっていう可能性もあると思うんですね。
はい、
ちょっとその可能性が高いかなというふうに私は思っていまして、まあ、そうなるとですね、ドル円が、まあ、下支えされるという形で、になる可能性の方が高いかなと。で、逆にもしそうならずにですね、やっぱり ISM 製造業も雇用統計も今月も悪かったってなると、やっぱり大幅利下げっていうのがやっぱり意識されやすくてですね、
はい、
やっぱりドル安が強まるっていう、そんな形かなと思っています。
はい。重要経済指標の結果次第でっていうところですね。
はい。
それらを受けて、この先1週間のドル円の予想レンジは、山本さんどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい。ちょっとあれなんですけども、ドル円142円の50銭から146円の50銭あたりに推移するかなと見ています。
はい。どうでしょう、146円というところはやっぱりちょっと重くなってますかね。
このパウエル議長のこのジャクソンホール会議での発言の直前の高値が146円の48銭でしたので、ここを超えるかどうかっていうのはですね、やっぱりちょっと重要かなと思ってまして、
はい、
逆に言うとやっぱここを上抜けするほどの、いい指標が出てくるかどうかっていうのはちょっとわからないっていう、そんな感じですかね。
はい。
はい、で、一方で、はい、弱い数字が立て続けに出た場合っていうのはですね、やっぱりこの直近の安値、これは26日につけた143円、45銭、で、ここを目指す展開になって、で、ここを下抜けするとですね、もう次はこの5日の安値、はい、これ141円70銭になりますので、はい、その辺が下に入ってしまうということで、まあ、ここ、今ちょっとこの、まあ、分岐点というか、ちょっと重要な局面に来てるかなっていうふうに思いますね。
はい。それでは最後に注目の通貨ペアございましたら教えてください。
はい。引き続きメキシコペソと、まあ、いうことで、
はい、
やっぱりペソがですね、これ、タイ円だけでなく、タイドルでも、まあ、下落していると。まあ、ドルは、やっぱりこのパウエル議長の発言なんかを受けて、まあ、下落基調にはなっているということなんですけれども、あんまりそれの恩恵を受けてないっていうところがあるんですね。株価もですね、世界的にちょっと不安定な状況ではありますけれども、
はい、
ちょっとメキシコの株価は低調に推移してて、いるなという感じがします。
はい、あと山本さん、アメリカ、カナダの大使館との関係を断つまでに、メキシコの司法改革発展しているようですが、
そうですね。ですから、そういうところもですね、まさにこの、この9月1日からの新しい国会の、開設で、そこで憲法改正で財政が悪化したり、この司法改革が行われたりというところが懸念されているので、
はい、
ちょっとこれに関して、やっぱりこの目先ですね、安値、5日の安値 7.087 円ですかね、ちょっとこの辺が視野に入ってくるかなと思います。
はい。よくわかりました。注目の通貨ペア、メキシコペソ円でお話しいただきました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして FX フライデーではリスナーの皆さんから山本さんへのご質問を募集しております。 FX フライデーのウェブサイトからどしどしご応募ください。お待ちしております。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。